皆様おはようございます。今日というあなたの一日が共におられる主イエスキリストの恵みによって豊かに祝福されますように。神様の恵み、生きて働いておられる主イエスキリストの力、祝福をいただいて前進しましょう。とはいうものの、今この画面の前におられながら、自分は弱り果てている、疲れている、自分には力がない、ダメだ、本当にピンチだと、自分の健康のこと、人間関係のこと、仕事、お金のやり取り、学校での学び、将来の展望、むしろ自分は打ちひしがれていて力などありません、そんなふうに感じておられる兄弟姉妹もいるかもしれません。しかし信仰は、あなたがどんな状態にいてもあなたを助けます。今日開きますこの使徒の働きの27章13節から26節のお言葉を通しても、あなたに対する助けの言葉があることに気づいてほしいと思います。
使徒の働き27章13節から26節。さて穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って航行した。ところが間もなくユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれて風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた。長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れて、クレタから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今、あなた方に進めます。元気を出しなさい。あなた方のうち、命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で、私が仕えている神の御使いが私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい。神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。
今、共に開きました聖書の言葉の中で、パウロたち一行が大変な状況にいるということをお分かりになられたと思います。彼らは地中海を船で旅をしている最中でした。この時、パウロは囚人であって、ローマに向けて護送される途中であったわけでございますが、彼はやめておいた方がいい、季節が良くないと彼は語ってにもかかわらず、他の人々の決断によってみんなで船出することになる。しかし、パウロが予想した通り、天候が荒れて大嵐に遭遇する。そして船はもう転覆するのではないか。そして嵐の中をもう長時間漂流しなければならない。そういう状況になったのです。今のように正確なレーダーがあるわけでもなし、また天気予報が伝えられるわけでもなし。考えてみれば2000年前の船ですから、そういう荒波の中での転覆、あるいは沈む、沈没、そういう危険性は今の私が知っている船と比べればもう何倍も危険性は高く、文字通りパウロたちの命は風前の灯火であったろうと思います。船長をはじめ誰もが怯えていました。死を覚悟しなければならない状況にあった。先ほどの聖書の中の例えば20節の後半には、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたとこのようにあり、漂流し、そして何日も太陽も星も見えない悪天候の中で、いつ沈むか、いつもう溺れ死ぬかというような状況が 続いたというのです。さあ、そのような状況にもしあなたが瀕しているとしたら、あなたはどうしますか？嘆きますか？なんであの時、パウロがやめとけというのに船出してしまったんだ。後悔しますか？いや、最近多いのは、私の都合に、この合わない不都合なことが起こると、誰かを責めるっていうことがあります。責任者は誰だって。あの時、パウロがやめとけというような言葉まで言ってたのに、その決断をしたのは誰なんだ。その百人隊長なのか、船長なのか、航海士なのか、最終責任者は誰なんだ。今でしたらすぐに裁判だっていうことになると思います。いや、あなたはそんなピンチの中でどうしますか？もしかしたら遺書を書きますか？あなたの残された家族にもし手渡ることがあるならばって、手紙でも書きますか？スマホに言葉でも残しますか？動画でも残しますか？絶体絶命、もう命は風前の灯火で、いつ死ぬかもわからない、どんな風にしますか？諦める、もう終わりだって、自分の人生はこれまでだって、どうせこんなもんだって、私は愚痴をこぼしながら、後悔しながら諦めるっていうことがしばしばあるわけでございますが、聖書は全く違う方法を語っています。パウロはこう語っています。22節からの言葉。しかし今お勧めします、元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。四つのことを確認しましょう。絶体絶命のピンチ。四面楚歌だ。八方塞がりだ。もう助かる道はない。そのような状況の中でパウロは語りました。元気を出しなさい。愛する皆さん、私はあえて説教者として今語らせていただきます。今病気で苦しんでいらっしゃるあなた、お金のことでもう絶望している、人間関係、家庭の状況が最悪だ、もうダメだ。しかし主はあなたに対して語ってくださる。元気を出しなさい。私たち神を信じる者には絶体絶命のピンチであっても、もうダメだという時にも元気を出す、強められる、勇気づけられる、恐れない、そういう生き方が与えられていることを知ってください。あなたが強いからではない、あなたに何かお金や力が残っているからではない、主はそのようにあなたを励ましてくださいます。元気を出しなさい。今大変な苦しみや弱さの状況の中にあるあなたに対して主ははっきりと語っておられる。元気を出せ。その言葉を神様からの言葉として受け止めてください。人は意気消沈する、人は諦める、悲しみに浸り涙をこぼす、人を恨む、後悔する。しかし信仰者は主にあって元気を出すのです。そもそも私クリスチャンは、たとえ今死んだとしても、救い主イエスキリストの約束により、よみがえりの命、永遠の命の約束により、天国に招き入れられるのですから、恐れる必要はないのです。元気を出しましょう。そして主が語られる恵み、主が備えられる助けを私は見出したいと思います。パウロは同船して怯えている、死ぬんだと諦めている人々に元気を出せ、恐れてはいけないと語った。元気を出しましょう。二つ目に、じゃあ元気を出す理由はどこにあるか。私たちと神様との関係です。パウロは自分が強気だから元気を出せと言ったのではない、彼は自分が泳ぎが得意だから何人でも助けてあげる、そう言ったのではない、自分の力とか自分の計画ではなくて、自分が信じ、自分が仕えている神様からのメッセージだからと彼は語りました。神様がパウロに対して夜中のメッセージ、幻を通して語ってくれた。 あなた方は一人も死なない。損なわれない。みんな助かる。パウロよ、お前は私のビジョンを遂行し続け、ローマにまで行かなければならない。必ず助かる。神様との関わりの中で助けが約束されたのです。愛する皆さん、聖書の中のどこで神様があなたを見捨てましたか？どこで神様はあなたのことを諦められましたか？いえ、主はたとえ最後の一匹の羊のようであっても私を探し出してくださる。母がその子を捨てることがあっても私はあなたを捨てない。親に勝る愛で私を選び愛し救ってくださった主のご計画は続いています。本当に主があなたを天に召してくださるその瞬間まで私は元気を出さなければなりません。神が諦めておられないからです。神様との関係の中で元気を出しましょう。三つ目に、あなたに与えられた人生の目的は終わっていません。神様は、主はパウロに対して語られました。あなたは必ずカイザルの前に立たなければならない。ローマにまで行ってローマ皇帝のあの法廷にお前は立つのだと主は言われた。愛する皆さん、あなたが今お金のことで苦闘している、家族のことで悩んでいる、打ちひしがれている、病気のことで悩んでいる、あなたは今弱いかもしれない。しかしあなたに与えられた人生の目的、ビジョン、神様はもう投げ出せとおっしゃったのですか？諦めろとおっしゃいましたか？あなたの目的は果たされた、よくやった、良いしもべだと言ってくださいましたか？あなたの目的がまだ続いているならば諦めてはなりません。元気を出しましょう。パウロも諦めてはならなかったのです。四つ目に、主はパウロに対して、一人も損なわれることがなければ、またあなたは必ずカイザルの前に立たなければならないと語られて、必ずなのだ、決してなのだ、みんな守られるのだと主は語ってくださった。愛する皆さん、あなたの祈りの言葉の中にもっと信仰による強い告白を用いましょう。できればとか、もし可能ならば。確かに私は謙遜でへりくだって神様に祈ることも必要です。しかし主はいつも謙遜のその言葉を使うだけではなく、信仰者に対しては時には勝利の宣言をすることも求められています。この時にパウロは、元気を出しなさい、私はみんな守られる、決して一人も損なわれることはないんだ。神様はパウロに対して語られて、あなたは必ずカイザルの前に立たなければならない。愛する皆さん、私は必ず勝利する、決して私は敗北することはない。世に勝つ者は誰か、イエスを神の御子と信じた者ではないか。私には勝利が約束されている。これらすべての事柄にあっても私たちは圧倒的な勝利者となる。その勝利を宣言しようではありませんか。愛する皆さん、弱さの中にあるあなたに対して私はあえて励ましの言葉を語ります。そうです、元気を出してください。信仰者は元気を出すべきです。敗北を安易に受け入れるべきではありません。力つけられてください。主キリストが諦めようとおっしゃったのでなければ元気を出してください。主が共にいてあなたを励ましておられます。あなたの目的は終わっていません。あなたのビジョンは完成していません。諦めないでください。必ず、決して、みんな、主は勝利を強い言葉で宣言してくださいます。だからあなたも必ず元気になります。必ず助けられます。誰も敗北する人はいません。この言葉を受け止めて勝利していただきたいと思います。一言になります。愛する天の神様、今画面の前のお一人お一人を強めて祝福してください。悪魔は私たちを弱気にさせ、敗北感で捉えようとします。もうダメだ、諦めるしかない。しかしそれは御霊の声ではありません。主イエス様の声ではありません。私は元気を出します。神様との関係に立ちます。私は 自分に与えられたビジョンがあります。諦めません。そして必ず助け出されます。主よ、画面の前のお一人お一人に元気をお与えください。勇気と力をお与えください。主が働いてくださるように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。弱さの中にあるあなたの一日も、勝利をお与えくださる主と共にあって、力強く歩むことができます。あなたの一日の勝利を信じています。ハレルヤ。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。